怪談氷ポッドキャスト。沖縄では古来より七つの橋の向こうはあの世につながっていると伝えられています。怪談氷ポッドキャストへようこそ。この番組は沖縄発のユーストリーム怪談番組、怪談氷で紹介できなかった皆さんからいただいた沖縄の怪談話や番組の感想をポッドキャストでお送りし、ここではない世界とあなたとの橋渡しをいたします。時にはその不可思議さに心震え、時にはそこにあり続ける思いに涙する、あやかしなひとときをどうぞご堪能ください。ナビゲーターは与那嶺優香がお届けします。日に日に秋も深まり、落ち葉が風に舞う頃となりました。どことなく漂う秋の物悲しさが、より怪談を身近なものに感じさせる今日この頃ですね。怪談氷ポッドキャスト、今回も皆さんからいただいたお便りをご紹介いたします。沖縄県内に住む N さんの体験談です。去年の夏前ぐらいの話です。霊感体験ありな僕と、霊感体験なしな妻の2人で、子供たちをピクニックに連れて行けるような公園を探そうと各地を回っていて、嘉手納町のヤラグスク跡公園に行った時のお話です。駐車場に車を止め、両サイドが土でできた壁のような遊歩道を歩き、公園の奥に向かっていきました。ネットや写真で見るのとは裏腹に、公園内は暗い雰囲気でして、ここはちょっと楽しめないかもねと車に戻ることにしました。その時、近くの草むら、小高い丘のようなところから子供の笑い声が聞こえました。地形の状況からも、ここは子供がいるような場所じゃないと思い、妻を怖がらせないように車へと急ぎました。車に乗ってしばらく走ると、妻が、さっき子供の声が聞こえたけど聞いた？と話してきました。妻には言いませんでしたが、行く時に通った両サイドを土の壁で囲まれた遊歩道、そこには壁をくり抜いて作られた古いお墓があり、ミニカーのおもちゃや怪獣のおもちゃが備えられていました。子供の声とお墓が関連しているかは分かりません。これだけですが、妻も声を聞いたということで、非常に印象に残っている体験です。ちなみに公園を流れる比謝川の河口あたりは心霊スポットとして有名で、6階から上は誰も住まないマンションなどもあります。以上、お聞きいただきありがとうございました。それでは、体にはお気をつけて頑張ってくださいね。沖縄県 N さんからの体験談でした。いや、写真で見るとこういい雰囲気だなと思っても、実際に行ってみると、あれ、ちょっと違うなっていうところ結構ありますよね。そういう場所に限ってこう写真写りが良かったりするんですよね。誰か呼び込もうとしてるんでしょうか。いや、皆さんもお気をつけください。番組では沖縄にまつわる怖い話、不思議な話、あやかしな話をお待ちしています。お寄せいただいたお話はユーストリーム怪談番組怪談氷や、この怪談氷ポッドキャストでご紹介いたします。宛先は cvo@fb1997.comcvo@fb1997.com までお待ちしています。この後は 琉球おそろ草紙のコーナーです。このコーナーでは本家怪談降臨でもよく耳にする沖縄に古くから伝わる文化や受け継がれてきた言葉など琉球怪談の著者小原武さんに解説していただきます。その足で沖縄各地を取材した小原さんならではの解説になっています。さて今回お届けするのはどういった内容なんでしょうか。どうぞお楽しみください。
こんばんは、琉球おそろ草紙小原武です。今日はですね、沖縄におけるこの幽霊とかマジムンの定義というのが、昭和49年出ました南東神話と民族っていう本にちょっと書いてありますので、そこを少し紹介したいなと思いました。皆さん幽霊、こっちではまあ幽霊というんですけども、方言で幽霊、マジムンですとかね、ヤナムン、ワルカジとかいろんな言い方があるんですけど、この本にはちょっと面白い区別があったのでちょっと紹介したいと思います。まず幽霊と呼ばれているものは、これはですね、背丈が高く長い髪の毛は顔を覆い、自由自在に低くも高くもなる人間の形をしたものであると。で、主として白い着物をつけている。で、泣き人村の馬場のあたりに出る幽霊は、天につながるほど高いものであると。で、幽霊であったらですね、シータカシータカ、これはもう高くなってください。で、高くして次にシーヒクシーヒクと唱えて低くしておいて、ムチや、木の枝でぶちのめしてやるものだと運転村ではそう言われてるみたいですね。ぶちのめすっていうのもね、なんかすごい言い方ですけども。で、次にですね、ヤナムンというものがあります。これは嫌なものという意味ですね。これですね、説明書いてあるのが、ガキ堂に落ちた仏画を連想する、始祖の耐えた死者の供養も自然耐えてしまった時ヤナムになって出る、つまり供養もされなくなった人たちがこうヤナムに出てですね、食物のお初を奪ったりですね、台所に来て、まあ、いろいろなんか食物を腐らすと、そういう伝承があるんですね。そのために沖縄では、前に少し説明した酸をこう食べ物の上に置いておくと、このヤナムンから守られるということですね。で、最後にマジムンなんですけど、これはまあ最近竜神マブヤーとかでもすごいポピュラーになった言葉なんですけど、ここの本には、妖怪変化というのはこれかもしらん、様々な形に変化するもので恐ろしい姿をして人を脅かすのもこれであると書かれています。で、ここにですね、この本にすごい面白い本話が一つ載ってますので、紹介して終わりたいんですが、火魔事文、火の化け物というものがあるんですね。で、これはですね、ある人が夜、まあ、隣村から帰ってきた時に道の真ん中で炎が燃えてるのを見るんですね。あ、これはいいなということで、この人はタバコを取るとこのなんていうんですか、岩の上で燃えてる火にこうつけてタバコを吸ったわけですね。するとタバコを吸いながら家へ帰ると、もうすぐにこの人の精気は吸い取られて、ついに死んだというのが書いてあります。これですね、僕昔ですけど、水木しげるさんだったと思うんですけどね、漫画でね、こういうシチュエーション読んだことあるんですよ。もしかしたら水木さんこの南東神話と民族を読んで書かれたのかなとか思ったんですけど、皆さんも酔った帰り道なんかでね、タバコ吸おうと火がないって言った時に、なんか家のそばのなんかコンクリートのとこから火がポッと出てるようなものにこのタバコを近づけて吸ってはいけないということです。琉球おそろ草紙小原武がお話しました。
いかがでしたか。琉球おそろ草紙、 沖縄の神秘的な世界が少し近づいたように感じましたね。このコーナーでは取り上げてほしいテーマを募集しています。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com まで。以上、琉球おそろ草子のコーナーでした。怪談氷ポッドキャスト。怪談氷ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。そして月に一度皆さんのもとにお目見えするユーストリーム怪談番組怪談氷、11月の放送は11月5日金曜夜10時からクリックボイス沖縄にて生放送いたします。今回も不思議なお客様がいらっしゃるという風の噂が木枯らしに乗って届いてまいりました。一体どんなあやかしを皆さんにお届けするのでしょうか。詳しくはクリックボイス沖縄で検索してください。それでは怪談氷ポッドキャスト、この辺で。寒さに向かう季節、風邪などお召しになりませぬようどうぞお健やかにお過ごしくださいませ。ナビゲーターは与那嶺優香でした。さようなら。